こんにちは、歯科漢方針金仁木です。本日が2021年の7月の11日です。前回の収録から、2週間です。でこの2週間の間はね、特に、後半の1週間にね、非常に残念なニュースがこう続いて、います。はい、まずは6月21日に解除されたばかりの、緊急事態宣言なんですけども、東京が連日800人ぐらいの、人数ですね、800人超ですねの人数で、緊急事態宣言に、逆戻りということに、なっています。で、まあ、これに連動してね、東京オリンピックが自動的に無観客での開催ということが決まってしまいました。非常に残念ですよね。特にこのオリンピックを目指してきた選手にとってはね、やっぱり観客の声援があって力が入るもんなんですからね。陸上とか水泳みたいな用意どんでいくやつは、まあこれは分かりやすいんですけども、でもバスケットやバレーだとかね、サッカーとかやっててね、観客の声援がなかったらね、単なる練習試合ですよ。まあそれもさ、この最近はその、ね、拍手だけだとかね、効果音を流すだとかそういうなんで代用することに若干慣れてきても、やっぱりね、人がそこにいててなんぼなんですから。で、ゴールデンウィークぐらいまでの、プロ野球とか J リーグとかでスポーツイベントをやってても、この感染者数には特に特段に変化がないんだということが分かってるんだったら、もうあの時点で決めてしまえばよかったんです。1万人なら1万人、会場の半分だったら半分とか言って、でこのデータでもやるんだというふうに、でそれにプラス何の施策をするかということを、ね、やればということをやったんですけども、まあということで、今の総理大臣の次はないなということが決定しましたね。はい、で、すごくこう腹の立つニュースがもう一つ、茨城県が1年前からジャズフェスティバルとか、まあ、サマーフェスティバルですね、音楽フェスティバルを準備してきたんですけども、茨城県の医師会がそんなんで感染者が増大してどうすんねんと、私らは責任持ちまへんでというようなこう申し出書を出して、でこれ泣く泣く中止したと。でも1年前から計画したということはね、感染対策をこういうふうにすればっていうのは大体分かり始めてきた時期からなんですから、でそれを医者のその命をこう扱ってるこう職業の人たちに言われるとね、首根っこをガッと掴まれてからね、おいこれでイエスかノーかって、イエスと言うでしょって言ってるようなもんです。ブラックジャックの映画の中にね、手塚治虫先生が書いたね、この国のは政治家よりも医者の方が最終的な権限を持ってる、偉いんだというのね、セリフがね何度か出てくるらしいんです。まさにこのことをやってますよね、この1年半ぐらいね。結局誰が一番の決定権を持ってるのか、誰が左右するのかって言ったら、それはやっぱり命をね預けなあかんやから、みんなやっぱり逆らいきれませんよね。でも日本医師会ってほとんどがこれ開業医の人たちでしょ。で実際に見てるのは病院 のお医者さんたちなんですし、でそれを何で日本医師会のその茨城県支部っていうのがものすごく協議して全体で測って、開業医が一生懸命やっても対処しきれないことになるかもしれへん、さかいにやめてくれって言うたら、それは分からなくもないんだけど、全然そんな科学的データもなくて、勝手にああこんなイベントされたらかなな患者数が増えたら、もう単純にそれだけのことで、言うたというのがもう見え見えなんでね、ものすごく腹が立ちますよね。これもうちょっと日本明るしていこうかという気がないのか、で医者としてのその命を守るということはどういうことなのか考えてはるのかなと。でそれを言えばもっともっと腹が立つのが、ごめんね長くなって、でもこれ言っとかないと、この西村担当大臣が緊急事態に合わせてまた再び酒類の提供をなしにしたいと。で、卸業者にルールを守ってない飲食店の卸をやめなさいと、こう指導するって言って、待て待て待て、今まで卸業者の人たちに保証とかしてきたのと、 去年の学校が休みになった時とかでも給食に納入した材料を納入した人たちとか、給食センターの公務員の方はいいですよ、でもパートの人たちの給料とかね、保証してきたのあんたらって、もうそんなこといっぱいあるのに急にそんなこと言って、それに散歩歩きゃ分かることですけども、あの卸業者から来へんかやったら、みんなで手分けしてスーパーに買いに行けば、その日の分のアルコールなんか簡単調達できるんやし、スーパーでも全部売るな、あのサントリーだキリンだとああいうところの全部製造止めろって、そこまで言うんやったら分かるけども、でもそんなことできるはずないんやし、でまたさらにあろうことか、あのその、リストをあのこうブラックリストになっているあのその飲食店に対しては金融機関に融資をするなと、もうこれなんかに至っては本当に金融庁の方が逆にね切れてきましたよね、どこに融資をするかっていうのは個々のその金融機関の判断なんやし、そんなことを法律でどうやって縛んねんと、ということで、まあ、あのこの人 の総理将来の総理大臣もどうなったなと、いうことで、こんなことをねやっててね、本当に2週間後にねオリンピックができるのかなというあの感じがして、います。はい、現在ですね、実はあの本部の理事会があの前半があのこうちょっと終わって、積み残しができたんで、でこうここから10時からあの月例会が始まるんですけど、その隙間でね、実はあの1回目取った時には項目数が、多すぎてあのとてもないけど収まりきらなかったんで、テイク2で、今回はあの、消火器全般というところら辺をあのやってあのいくということで、あのなんとか収めたいと思います。はい、じゃあ前回からのあの、続き番号なんで、2消火器全般ということなんですけども、これはあのこう口から入ってきて食道で胃、十二指腸、空腸海腸で、ここからの大腸の方については、これはそのあの消火器にもちろん入るんですけども、今回はそのあのややこしくなるので、あのとそこまではいかないですけども、これを全般をあの言って、います。で、はい、2.1、5行の、外交部ということで、右矢印、唇は、内臓が、めくれたものということでね、はい、すごくテキスト的なところなんで、あのちょっと飛ばしてるようなできたような気がするんですけど、ずっと使ってきたブックセンスという携帯デイジープレイヤーがちょっと基盤が破損してしまって、まあ、次のものを買わなあかんなということで、あのその間にあの IC レコーダーに過去 のここでやってきたあの講義をね、映してあのこうずっと流してね、もう一度聞いてるんですけども、まあ、その中で、あの、目は口ほどにものを言うとかね、この辺で漢っていうのはその目に開口するんだってことが書いてありますよね、将軍の漢、目に開口するって書いて、あ、ごめんなさい、眼筋層ですね、目はあの、目、それから筋肉、それから爪のところに出てくるんだっていうふうにね、どこに開口するんだっていうことがね、書かれてありますよね。で、将軍の官ですから、いろんなこうあの暴力、いろんな計り事を司さる、でそうすると目がキルキルキルキルっとね、やっぱり動きますよね。もっこ、黙ってね深く考えるときに目を閉じるかもしれませんけども、いよいよ決断するときにみんな目をカッと開きますよね、そうするとどんなこう眼光が出てるのかね、だから眼光鋭いなんていう人ね、これやっぱ感が強い人ですよね。で、そういうことで、各像のあの子はどこに開胸してるのかっていうのが書かれてあります。で、肺はこれは呼吸器なんでね、鼻に、開胸してますよね。ですから、まあ、例えば花粉症なんかの時なんかやったら、肺系を使うっていうこともあの大きくなってきますし、それからあの、治療の時には上昇と中下昇をつないでいる各位を、治療することによって、で肺の方にあの早期があの、送り込まれて肺の機能が強化されることによって、 花粉症というのの治療というのは非常に簡単に効果的にできるんだと。ということですね。これは肺が鼻に開胸しているということを、基準に考えたあのやり方ですよね。で、ジンはあのこう、古い古典自体がまあ古いんですけども、古い方の書物だとニーンって書いてありますよね。だからまああの肺、肺尿を司ってますし、からそのあの、降雪期もあのこう、司っている部分があの大きいということで、なっていますね。まあ、あの男性の場合はその人生をあのこあの、司っていたりしますし、で、これがそのあのじゃあのその任意だけかというと、その胎児っていうのはね、あの一番最初まだあのへその緒がこう胎盤によって母体とつながってますよね。それまでにどういうふうな外界とつながるのかといったら、当然光が入ってきてませんし、一番最初はあの音が聞こえてるんですよね。でそういうことで先天の元気とやっぱり音との関係ということで、耳に開胸するというこういう考え方だろうと、思います。で、心臓、心ですね、これはこれのあのはあの舌に開胸するとかで、開業した年からで、しばらく来られたおばあちゃんなんですけどね、心臓が悪いんですよね。で、よくたまるとね、ああ先生今週のね旅行はどこでどうこう、だんだん舌が負けていくんですよ。で治療がうまいこと言ってくるね、ああ楽にやってきた、ああ呼吸をしやすい、あ心臓もええわみたいな感じでね、こと言う。でこの舌が長いからその心臓が強いかとか、そんなとかね、早口の人は心臓が強いかとか、そういう指標にはならないとは思うんですけど、あとは例えば滑舌がいいか、あのね舌足らずの喋り方はどうかというのは、これはまああの歯並びとかその他にも寄ってくるんで、必ずしもその喋り方とあの心臓の強さっていうのは、関係はないですけども、まあでもあれですよね、例えば味がよくわかる人だとかね、そういう人なんかやっぱ心臓はもともとは強いだろうと、思いますし、やっぱり声がねガッと大きく出せる人っていうのは心臓はこう強いということは言えます。で、問題のこの、 唇は内臓がめくり上がったものということで、口の内膜ですね、口内のこれは火 のこの膜がそのものです。で、唇っていうのはその口内の膜がこうめくれたものというふうに言います。だから唇が真っ青やとね、ああ大丈夫かお前っていうことになりますけどし、それから、最近の子はねあんまりないんですけどね、風邪を、引くとその唇のね、端っこが切れてるんですよね。でこれはその内臓に熱を持ちやすいから、あるいはまあ冷えてる子っていうのもまあいたわけなんですけど、で僕もね小さい頃はね、よく風邪をひくとこう唇 の端っこが切れて、でもっとひどいとこう唇全体のところがね、切れて、でかさぶたができてましたよね。であれがねちょ勝手にめくれていくっていいんですけどね、子供ですからね遊ぶんですよね、それをねペロペロっと横がめくれてきたら自分でめくっちゃうんですね、ベロベロっと。で治りかけの時やったらいいんやけども、まだ治りかけてない時なんかって余計にこう唇からね血を出しながらとかね、まあ、そんな思い出がありますけど、で、まあ、これは食べ物の、食生活 の変化によってもう今はほとんど出す人が、いませんね、うん、でマラソン、女子マラソンランナーだったマスター、明美さん、あの人が現役の時に、ね、しょっちゅうねその唇の横が切れてましたね。でほっぺたもすごいアバターができてましたね、うん、であれはそのプレッシャーからそのプレッシャーを跳ね返すために、練習量で補うんですね。もうとにかく走ってそのプレッシャーをということで、それで内臓に負担がかかって、あれこう唇がバーッと切れてる。あだからあの頃テレビでもうちょっと見えてましたから、僕も顔がで唇がたくさんのこう切れてるなとか、そういうのは分かってたんですけど、後から思うと唇がたくさんのこう切れてた時にはこうむちゃくちゃなこう走り込みでなんとかごまかしてやったよなって分かります、はい。僕はもう暴飲暴食をするとやっぱり唇の横っていうね切れて、これ悪口っていうね関西弁なのかな、 あの言いますけど、それはそのあの熱内臓熱持ってるんやからあのこう良くないよっていうことを言われたことはあります。うん、はい。で、あの口内炎についてはまた次の時に、取り上げますんで詳しくは。はい。2.2、内臓は熱を、持ちやすいのか、冷えやすいのかっていうことなんですけど、で今も言ってたみたいにあの内臓が熱を持つことの話ばっかりを、たくさんしてきたんですけども、結論から言うと、熱しやすいし冷えやすいということです。で、子供は大概はあの熱の方になります。である一定以上年齢になってくるとこれはどっちもあります。お腹がよく冷えてとかね、からそのあの腹巻きをあのこう巻いてる人なんていうのはもう癖になって、真夏でもね腹巻きがないとバカボンのパパじゃないですけどね、一年中こう巻いてんとこうどうにもならんと。ジャレンコチエの鉄もそうですねボクシングをあのこうしようということで腹巻き巻けへんさかいボクサーになれないというようなあの笑い話がありましたけども、うん、でこれはどっちも あると思います。ね、西洋医学っていうのはね、絶対評価のできない医学なんです。相対評価しかできない医学なんです。で内臓がこう落ちるというのはね、生かす胃か有相人というのは分かってるんです。でそれは位置が明らかに違うからです。ところが内臓下垂という状態がありますね。火の焼成作用ってですね、昇るにこう清いね、焼成作用っていうのが、あるんですけども、これ内臓を正しい位置にこう落ち着けておく。でこれが、落ちてくると内臓下垂という状態になります。そうすると、このおばあちゃん痩せてるのになんでこの下っ腹ばっかり出てんやろなっていう、まあ、これはもう思いっきり胃下垂もあるし、その内臓全体が下がってるんですね。でそういうおばあちゃんが熱い熱いって言ってるわけはないんで、これは内臓が下に行くことによって冷えてますよね。はい。でお医者さん自身もね、この自分 の経験からも あるでしょうし、それから、聴診器を当てたりするとやたらと下っ腹ばっかりで上が空虚だということで分かってはいるんですけども、それが、処理できないというのは、まあ、困った面がある医学やなというところへんがあります。ちなみに南山堂の医学大辞典を見ると内臓下垂というのはこう事実として認められているけど病気として認められていないということがね、書いてあるというね、不思議なところがあったりします。はい。で、次いきます。気候の風ということで右矢印、気候の風はですね、脳、髄、骨で、脈、胆、女子法の6つです。で、まあ、ここに胆が入ってるからね、ここで取り上げるし、ちょうどいい機会だからということなんですけども、はい。6腑の場合は、これは口から入ってきて、胃があって、腸が、小腸があって、大腸があってということですよね。で、まあ、漢方的にはその大腸から直接染み出して、尿が膀胱に溜まってということになっていて、まあ、腎がその、尿を作ってるということになってないんですけども、まあ、一連にそういうふうにつながってますよと。で、胆っていうのはこれは小腸の外にあります。で、五臓っていうのはこれは精気を貯蔵してますよね。ね、この気候の風も精気があります。で、胆は胆汁というので、こう分泌もしてます。ね、ところが働きとしてはその五臓そのものではないですし、で、風のようにその消化吸収排泄にも若干関わってるんですけど、それとも違う別個のものですということで、気候の風というふうにこの6つですね、もう一度、脳、髄、骨、それから、脈、胆、女子法、子宮ですねは分類をされて、います。ただ治療そのものとしてはこれは各臓にこう密接に絡みついてますので、治療そのものはあんまり意識をする必要が、ないということです。で、 炭のところはね、前回のところでこの炭石の話をしてたんですけども、秘境漢日というものがあります。で、交通事故現代ですねは転落事故って書いてあるんですけど、まあ、あれは騎馬戦でこう落馬をしたということだと思うんですけども、これ秘境漢日だと。で熱がガッとはまり込みますよね。で、太陽陽明小陽とこうだんだんと深くなっていって、で、その中でも一番深いのが小陽炭系ですね。でここまで熱が入ってきます。ただ、池田正勝先生のこう喋り方を真似させてもらうと、象っていうのはこの直接熱を受けてしまうと死んでしまうので、この熱を負の方に跳ね返す性質があるんだということ。でそうかといって炭っていうのは缶のところにはまり込むようにして、ありますから、缶が一緒になって温まってますね。で、缶実という状態がこれ擬似的に起こってます。で木黒銅でこれで火が消してますよね。だからこれを直すときにはその木黒銅をまず解消するために火を補います。そして缶を射すのではなくて、缶家自体を射砲するのではなくて、本当に十万停滞を起こしているのは炭だから、炭家の方から射砲ないしは鋭気の手法で処置するっていう処置法が秘境漢日なんですよね。でこれ気候の風に関してもそういうところら辺で出てくるというお話でした。はい、まあそういうことで、なんとか時間内にテイク2ですけどね、抑えられたんで、次は具体的な消火器そのものの、やつを一つ一つ、持ち上げながらいきたいと思います。ごめんなさい、今日はもう最初のところでね、かなりコロナ関連で怒り のコラムに、なってしまって、いました。はい、まあ世界的なところの流れもちょっとだけ後を加えておくと、先進国で、ワクチン接種がかなり進んでいるところっていうのは感染者数自体は出てますけども、重症者数が出てないということが、これが言えますね。が日本においても高齢者 の接種というのがかなり進んできましたということで、高齢者施設 のクラスターがなくなってきているというのは、これは、すごいことだなと。特に大阪は高齢者 の施設のクラスターというのが多かったんで、これが抑えられてきたというのが、ワクチンの唯一の効果ですね。まあ、ワクチンによって例えば滋賀県が、1回ゼロというのがあったし、ハンコのついたように44444って並んでたんですけど、ここ数日がまた8、9、11、8とかになってきてますけど、それでもかなり少なくなりましたよね。でこれがワクチンの効果かっていうと、これ全然そんなことないです。一番活動している現役世代が動いてるんですから、これはみんな その抑制した効果だと思います、ね。東京は抑制してやらへんということになりますよね。から中国製のワクチンですね、これを売りつけられたというか、押し売りされたようなところっていうのは、これはね、逆に今もう感染がね、ひどいですよね。シンガポールなんかはもう感染爆発の状態になってて、危機的な状況になってるということで、中国はね、ここに来てまたちょっと旗色がね悪くなってきてますよね。共産党の100周年ということをやってた時の演説が大不況 の上に香港の押さえつけっていうのがねあってということで、東京オリンピックがこういう形になったんですけども、来年の、初頭の初めの北京オリンピックをもっと荒れるんじゃかなみたいな、ことにもなってきたりしています。それまでに、ワクチン接種が全世界的にもうちょっといって落ち着いてたらいいなっていうことを思いながら、今日のところはこれで終わりたいと思います。はい、かなり雑多な話になって申し訳ありませんでした。ありがとうございました。